ランドコンピューター IR セミナー。この番組は証券コード3924東証プライム上場、ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ランドコンピュータ代表取締役社長福島義明さんです。この番組は3月11日に大阪で開催した企業 IR& 個人応援イベントを収録したものです。
証券コード3924東証プライム上場、株式会社ランドコンピューター代表取締役社長の福島義明さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。聞き手は和島さんです。はい、よろしくお願いいたします。
株式会社ランドコンピューターでございます。株式会社ランドコンピューター会長が田村秀夫で、私、社長を務めさせていただいてます福島義明と申します。設立は71年ですから52年経ちました。はい、売上高の方真ん中もありますけれども、95億円、100億円までもう少しというところまで、来ております。社員数565人ということでございまして、本社が東京の田町、そして大阪にも私ども事務所を構えております、肥後橋なんですけれども、三菱重工様のビルに入って、おります。そして子会社としてはインフリー、テクニゲート、こういった会社を持って、おります。それから社税、これ心で決まるっていう我々決めております。すごく簡単な言葉なんですけど、私大好きな言葉で、こういった社税を社員一人一人が胸に秘めてですね、仕事をしているということでございます。それから理念はですね、1、2、3ってございまして、一つ目二つ目というのは、いわゆるですね、まあ社員が我々が、お客様の立場に立って仕事をしていくときにというような見方でね、作っております。まあお客様のやっぱ企業価値を高めていくことを必ず目線として持っていくということが一つ目ですね。それから我々はエンジニアリングのカンパニーですね、会社、技術者集団ですから、当然ながら技術にこだわりを持っていくということで、上技術のリーディングカンパニーとなるということ、このを掲げております。で、それを支える三つ目が会社の風土、まあ、我々の会社はマザーシップとしてエンジニアの皆さん、社員を、ね、支えていく、そういったところをこの 1,2,3 ということをこう持ってですね、理念として掲げているということで、ございます。そして、私どもですね、ワンストップサービスというのを掲げてます。まあお客様、いろいろな、お客様ももちろんいましてですね、ワンストップ、この真ん中のブルーが、システムインテグレーションってありますけど、これがいわゆる52年間我々がやってきた柱なんですね。これ後ほどちょっと説明しますけれども、まあお客様の、まあ立場に立って課題を解決して必要なシステムを作っていくっていうのを、まあゼロから作るパターンもありますけれども、まあそういったものを、まあ主なものとしてブルーの軸がある。で、左側のパッケージベース SI、それから右側のインフラサービスってありまして、まあこういった三つの軸で私ども成長してきております。で、ブルーのシステムインテグレーション、それから緑のインフラ、これはですね、ブルーのところもアプリケーションを作るわけですけれども、そこを支えるインフラのところっていうところもやっぱり必要なんですね。アプリを動かす下の部分。まあ今で言うと、もちろんサーバーとかネットワークもそうですけれども、クラウドっていうキーワード、皆さん聞いたことね、あるかと思いますが、そういったところの分野も非常に伸びてます。まあいずれにしてもインフラからアプリケーションまでお客様を抱え込む、対峙していくっていう意味で、ワンストップサービスというのを掲げています。はい。そして、今言った真ん中のブルーのシステムインテグレーションって何ですかっていうのが、ちょっとこれ分かりやすくしたところなんですけども、左上の企画立案からスタートしてぐるっとこう一周していく、運用まで行くところのサービスをお客様の中に入って一緒に開発していくってことをやります。最初我々がやっぱりコンサルティング業務としてですね、お客様の中に入っていきます。で、お客様の必要としている機能ですとか現状分析含めた要件定義っていうところをやりまして、それに対して設計をするんですね。で、真ん中プログラミングって一番下のところ、ここはもう本当に作り上げるところですね。 そういったところをやっていきます。それからテストを繰り返してこう一周していくっていうような、で、まあ、作り上げた後保守運用にも入っていくっていう形で、まあ、長くお客様とお付き合いをしていくっていう、それがいわゆるシステムインテグレーションと言われるもので、ございます。で、今私どもの大体売上の比率どういったものかっていうのなんですけれども、大体売上のやっぱり半分ぐらいが今でもシステムインテグレーションサービスということで非常に大きな部分売上占めておりますね。まあ、特にここで言うと右側にございますけど金融系、私どもの創業なんです。金融で我々ども銀行のシステムでスタートしましたけれども、まあ証券、クレジット、保険、いろいろなシステムを私も作ってまいりましたけれども、まあそういった分野もございます。それから産業系、流通系、百貨店とかそういった基幹システムですね、そういったところも私ども手掛けてきてまいります。それから右下公共系ですね、医療、こういったところも非常にやはり帯で長く安定した仕事という意味でですね、こういった右側のシステムインテグレーションサービスという分野はまだまだ仕事はございます。で、一方左側のパッケージベース SI、 それからインフラ、こういったところもだんだん構成費は年々変わってきてますけれども、今でもシステムインテグレーションサービスが半分ぐらいを占めているというようなね、そういう仕事の生業でございます。で、一つちょっと皆様に身近なところのシステムとしてですね、ここで掲げさせていただきましたけど、厚労省のワクチン接種管理システムっていうのがございまして、で、これ私ども参画をさせていただきました。国民目線のシステムを作らなければいけないっていうことで結構苦労はしたんですけれども、まあこういったところの仕事ですね、まあ真ん中にシステムがありますけれども、まあもちろん行政機関、それから医療機関、まあ現場ですね、それから配送業者、それからもちろん国民の皆様ということで、これをまあ結びつけるようなシステムがあるんですけれども、こういったところのシステムを私ども手掛けさせていただきました。それからパッケージベース、3つの柱のうちのもう一つなんですけれども、ここがですね、大変な伸び率を毎年こう上げております。これ10年前なんですけどもね、10年前どれぐらいの売上の比率だったかというと、わずか 4% だったんです。ちょっと後ほど詳しく説明させていただきますけど、それが今ではですね、3割を超える 35% ぐらいまで売上比率としては相当な勢いで今伸びてきている分野でございます。パッケージベースっていうのはまさにお名前の通りなんですけど、世の中のディファクトのパッケージですね。それを使って、まあお客さんにパッケージポンと投げてですね、はい使ってくださいって言ってもお客様それは使い切れないわけですね。そういったところの既存のパッケージを活かした使いやすいように周辺にアドオン開発っていうのが必ず必要になります。で、私どもパッケージを持ってって、パッケージの中身理解してますから。で、お客様の業務を理解した上で、周辺の開発も含めて、お客様にサービスを提供するっていうのはね、そういった仕事が大変ニーズが強い状況でございます。お客様もゼロからね、自分たちのシステムを作り上げるのではなくてですね、あるパッケージを使えば、コストも安く、早くシステム開発ができるわけです。そういったものをお客様のニーズが、大企業、そして中小企業も非常にこのニーズが今伸びているということで、まあそれがこの数値にも表れているってこと
ですね。これあれですよね。普通今、ご説明いただきましたけど、パッケージって言ったらなんか一個一個作るんじゃなくて、あ、それ買ってきて使っちゃえばいいやみたいな感触のいうふうに、素人は捉えますけども、はい、やっぱりそれをお客様になお使いやすく、してもらうっていうのが、まあ、御社の仕組みということになるわけですか。
おっしゃる通りなんです、はい。パッケージ投げ出すだけじゃもう使えないので、お客様の業務を理解しなきゃいけないってことで、ちょっと後ほどまたご説明しますけど、はい、お客様の業務の資格、こういったところも注力して、私どもお客様に対峙させていただいているっていうことでございます。まあ、これちょっと代表的なパッケージちょっと挙げましょう。これだけじゃないんですけれども、セールスフォースって、これはセールスフォースさん約日本に来て十数年経ちますけれども、ほぼ同じぐらいの時期で我々も、セールスフォースさん、と協業して、もう2000件以上我々こなしてますけれども、ここの、分野が大変伸びてます。まあ、営業支援とか顧客管理、こういったところのパッケージ、大変ニーズが強いです。それから SAP、 これはドイツの会社ですけれども、まあ、大企業中小企業問わずですね、世界最大の統合パッケージですね。お客様の会社の中では、人事とか生産管理とか、まあ、様々な縦割りのこう業務がこうあるんですけれど、それを一つに束ねる、まあ、そういったものを統合パッケージというイメージを皆様持っていただきたいと思います。大変強いパッケージ SAP、 それからスーパーストリーム、これは人給、これ会計に大変強い パッケージですけれども、もう日本の会社はおよそ1万社ぐらいも導入されています。そういったところのパッケージも私どももう20年近くこうやってまして、非常に強い分野ですね。が、奉行さんもそうです。が、カンパニー、これは人事給与、これも同じようなものなんですけれども、こう大企業が大変こう採用が強いパッケージで、こういったところも強化してやっております。ちょっと SAP の話をさせていただきますと、先ほど言った統合パッケージなんですけれども、ここのところがですね、今これ2027年にちょっと延長されましたけれども、SAP がですね、この今ある既存のパッケージの開発、保守を終了するって発表したんですね。で、今日本中の会社さんが皆さんびっくりされていて、まあ残り3年4年ぐらいありますけれども、じゃあ今あるパッケージどうしようかということで、このクラウド系のものに乗り換えるのか、それから、あとは、まあこれ API っていう入り口のところですね、業務同士のところ、つなぐところの、こう、なんで連携というのはそういったところなんですが、いずれにしてもそういった外付けの開発というもの、 SAP を使った外付けの開発というのはこれからもまだまだ大変、仕事がございます。まあ、ちょっとこういったところ、コンバージョンの仕事ですとかリビルドって我々、言ってますけども、そういったところがお客様の需要が大変これから伸びてくるということがあるので、 SAP にも、注力しているということでございます。
これ27年問題ってやつですよね。あの話題ではよく聞くんですけど、はい、やっぱりかなりあのこの深刻国というか、まあ、御社にとっては仕事のチャンスになるというか、はい、まあね、形になる場面ですか。
あのいわゆる2025年の崖っていうのをこう経産省が発表してますけれども、いわゆるですね、2000年前後に割と大きな会社さんの基幹システムって作られてるところが多いんですね。はい、で四半世紀経って2025年になると、その古くなってきたシステムをどうしようかって皆さんお客さん考え出すんです。いわゆるそういった傾向があるということで2025年の崖っていうふうに言われてます。はい、まあ、要するに我々にとっては需要が非常に多いということなんですけどね。はいはい、で我々子会社 SAP に強いコンサル会社を2年前に買収 M&A しております。それからそういったパッケージベースが非常に伸びるということを私申しましたけれども、これはですね、どういったものが伸びているか、まあ、トータル右、一番右下を伸び見ていただくと分かるんですけど、1年間でですね、売上が 147% 伸びてきております。こういった強いパッケージを着実に我々人のシフトもしてます、教育もしてますし、そういった意味でどんどん強いところを伸ばしているという、そういう状況でございます。それから最後三つ目、インフラということ、まあ上のアプリケーションを動かすにはやはり下のインフラの部分がソフトウェア開発必要なんですね。でインフラの仕事の中身ってこの右側のオレンジのところが主にこう4つございます。はい、まあ大体我々の売上の構成比率 10% のところを占める、まあ小さなところであるもののですね、ここの分野を持っておくことでお客様にワンストップで対峙できるっていうことができるんですね。そういう意味で我々特にこの上のクラウドっていうところ、グローバルプラットフォーマーであるこのマイクロソフトの Azure ですとか Amazon、AWS って言われてますけど、こういったところのクラウドシステムの資格者っていうのも今非常に取らせて増やしてますし、そういった需要にまあ追いついていく、ついていくということですね、しっかり仕事をしてるってこと。まあもちろんこれまで通りサーバー、クライアント、ネットワーク、こういったところの仕事もございますので、まあクラウドの仕事を中心にインフラは進めていきたいというふうに思っております。それから強みとしては4つ挙げさせていただきました。まあ、50年3期目以降は黒字経営しているということですね。まあ、安定した経営実績してきているということです。それから技術力、業務知識、それからお客さんの基盤ということも我々持ってますので、非常にそこを大事に深掘りさらにしていきたいということですね。それから3つ目、ちょっと赤字にしてますけれども、やっぱりエンジニアリングって、まあ、人ですね、すべてで、ものづくり、確かに目に見えないものづくりです、我々やってるのは。ですけど、目に見えるものづくりは、まあ、パテントがあるとか、製品持ってる、いろいろあるんですけど、勝負できるとかあるんですけど、我々は、インタンジブルな目に見えないところの仕事をやってるってことで、人に対する投資っていうのを徹底的にやってるんですね。で、今、社員一人当たりですね、3.8 ですね、直近、資格を持ってます、IT 資格。で、IT のみならず、業務系の資格、お客様の持ってる銀行の、まあ、資格ですとか含めた、お客様が持ってる資格にも注力して、やってるっていうことで、とにかくここが特徴じゃないかなというふうに思ってますね。それから当然ながら一社で仕事はできません。パートナー様との、コアパートナー様との強い関係構築も実施しているわけでございます。 それから昨年はですね、まあ本当に私もありがたい話なんですが、富士通様と50年、創業以来お付き合いをさせていただいてるんですけども、昨年は、トップテクノロジーカンパニー賞っていうのを第1位で唯一1社、いただきました。これは高度技術者をどれだけ育てているのかっていうのをですね、富士通様がこう見て、賞を与えるものなんですけど、まあこういったものをちょっといただいたので、まあどんどんどんどんこういった技術、スキルに注力してですね、やっていきたいと。いうふうに思っております。で、ここからはですね、中期の計画なんですけれども、まず環境としてはですね、外部。ここに書いてあるように、まあコロナがあって、一体停滞はしましたけれども、まあやっぱりコロナのおかげでっていうか、やっぱりオンラインで仕事をするとか、効率的に仕事を回していくっていうことを、お客様自身がもう体現をやっぱり始めましたね。で、お客様はデータを使って自分たちが今までやってこれなかったようなことを、やり始めている。まあ、接点、お客様の接点のあり方っていうのを皆さんが考え始めたっていうことですね。そこにソフトウェアのやはり開発が出てきてるというような今環境になり始めてきてます。まあ本当に人が足りなくてリスキリングなんていう言葉も出てきてますけれども、私どもしっかり注力して強みを生かしてね、人材育成やってます。で、主にはこれ上のところ2つは従来型開発ってありますけれども、すいません、横文字ばかりで大変申し訳ないんですけども、いわゆるまあ今までやってきた50数年の開発というのはこれからもあります。今ある既存のシステムを、これモダライゼーションって言うんですけど、新しいスキルを組み入れて、どういうふうにそれを塗り替えていくかっていうことですね。そういった仕事っていうのも今後もあります。そんな中で当然、今あるパッケージも使いながら、クラウドも使いながらっていう形で、一つ一つ開発をやっていくっていう手法は、まだまだ今後も従来型開発はございます。ここも我々、50数年の業務知見があるわけですから、しっかりやっていきたいと思っています。一方、DX って皆様お言葉よく、まあよくというか聞かれたこともあるかと思いますが、デジタルトランスフォーメーションというね、もう略なんですけれども、ここの部分の開発というのは、いわゆる、今までの従来型っていうのは、例えば大手のお客様の情報システム部門というところと我々対峙して、一個一個こう仕事をやっていくっていう絵を描いてね、やってきてたんですけども、ここの DX っていうのはもうね、情報システム部門ではなくて現場なんですね。現場それぞれのユニットで、それぞれの会社様がエンジニアをリスキリングで育てて、内製化を進めてっていうところですから、そういったところの開発のシステム開発が増えてきてる。そこに我々も、コンサルティングのナレッジ、それから業務知識のナレッジっていうのを50数年のものを生かして、スピードジュースで回していく。実装とテストをいわゆるもう早く回していくんですね。で、必要なシステムしか作らない。そういったものが、いわゆる DX 開発というふうに呼ばれております。
で、今、お話伺って思ったんですけど、私らなんかがもう、DX っていうと、なんか今までのものがなくなって、新たな方向に進んでいくんだと思いましたけども、むしろ使い分けが重要になってくる
そうですね。
いうところ
なんですか？はい。需要はやっぱりあってですね、お客様望んでる形の開発を、やっぱり我々が当てはめていくっていうのは、そこはやっぱコンサルの、もの、知見がないとできないし、歴史的な実績がないとできないということですから、それを生かしてね、使い分けでやっていくということで、ございます。
なるほど。
はい。それから数値の計画でございます。はい。21年度になりますけどね、実績が売上約96億円をやりました。まあこれビジョン2023ですから、21年度に発表した計画なんです。その時に実績に96億円、それから目標としては計画107億円、今年度ですね、この3月です。それから来年度は123億やりますよっていう形で我々発表させていただきました。で、まあ営業利益も経常利益もだいたいリニアで同じような比率でこう伸ばしていくって発表してます。そんな中でですね、12月末3級が終わった時点で、じゃあ今年度の成績表は現在どんな感じかっていうところをね、計画進捗ってこの列見ていただくと分かんない。大体、まあ売上で言いますと 76% ぐらい。まあだから4分の3終わったんだから4分の1残ってて 76%。まあまあ普通じゃないかなって思われるかもしれませんが、我々の業界はですね、大体4級型、追い込み型 なんですね。これ我々の業会社に限らずなんですけど、大体毎年、残り1月から3月の売上を見たときにですね、12月末までの実績というのは大体7割を切るような状況で、65から70%の割合というのが通常毎年の状況なんですね。まあ今年は本当におかげさまで、しっかりこう積み上げができているなということで、4級スタートする前、で、すでに 76% いってると、利益も、それ相応いってるってことで、非常にいい形で今年度来てるんじゃないかなっていうのは、ここで見てお分かりになるんじゃないかなと思ってます。それから、まあ、重点のところではもう M&A、先ほども2社、買ったって言いましたけど、2年連続、SAP のコンサル会社、それからスーパーストリーム1万社を入れてる会計人給のパッケージ会社ですけど、そこを専門的にやってる会社を我々買いました。もともと我々その仕事やってますので、相互上効果が出るっていうことですね。それから、これ DX ビジネス推進ってことございますから、こういったキーワードの仕事を徹底的に伸ばしてます。ローコードってのはね、できるだけコードを書かないというような開発の手法なんですけど、それが今お客様の内製化でも生きてきているということ、ここの技術者を必要とされています。アジャイルというのは早いって意味なんですけども、先ほど言ったのは実装とテストを繰り返し早く進めていくってことですね。一個一個なんか時間をかけながらやっていくってことではなくて、時間重視で開発をしていくっていうことを、お客様の目線で一緒にやっていく、お客様の中に入ってやっていく開発、これ増えています。それから、当然ながら業務提携先との連携も強化しますし、今まで来ている既存の、仕事もモダナイゼーションですからやってきます。それから、2社、M&A しました。これまあ繰り返しになります。SAP のコンサル会社を21年4月に、買わせていただきました。仲間に入りました。それから今年度の4月には、スーパーストリーム、これ非常に会計、人気強いパッケージですけど、ここの会社が一緒になったので、もう売上だけで10億円ぐらいになってますね。そういったところをますます強化をしてまいりたいというふうに考えて、おります。それから、まあ、セールスフォース、DX をどうやって進めていくかって、丸一なんですけれども、一つはセールスフォースって、これは顧客管理、それから営業支援における世界最大最強のパッケージがアメリカの会社とかありまして、まあ、日本でも非常に需要が強いです。ここをですね、我々セールスフォース事業部っていう事業部を10年前に立ち上げてやってきたんですけど、これはもったいないと。我々金融、産業、公共、いろいろな分野、本部持ってるんですね、横展開。そこの中でも、業務の知識を生かしてセールスフォース部隊を立ち上げて、今横展開で急激に伸ばしているところで、まあ、これが丸一番目の強化しているところに、なりますね。それからクラウド、当然ながらクラウドビジネスというのは、まあもうクラウドネイティブっていう言葉もあるんですけども、クラウドの中で仕事をする、ソフトウェア開発をするっていう時にですね、エンジニアはですね、やっぱりこれまでの言語とか手法とは違った手法で開発をするスキルが求められるんですね。そういったクラウド分野のインフラもそうなんですけども、上のアプリケーションもやっぱりクラウドの知識がないと、開発ができないということで、そういったところにおける強化をやっていってるということでございます。それから当然ながら我々大手の富士通さん、日立さんと一緒に仕事をしていく、当然ですけれども安定という意味ではそこも強化していきます。ただ我々自身の強みとしては直ユーザーをやっぱり持ってて伸ばしてきてます。そういったところの強化をさらに努めていきたい。そういったところの基盤を生かしたリピートオーダーも当然獲得できますし、まあ、新規顧客っていうのですね、我々シーズ型で強いパッケージ持ってますから、どんどんどんどんそういった直ユーザーをね、強いパッケージを生かして伸ばしていきたいというふうに思っております。それからローコードアジャイル開発ということで、ちょっとね、横文字ばっかり申し訳ないんですけども、とにかくこういった世の中の需要に合った開発手法ということで我々も力を入れてますので、まあ弊社の中でランドコンピューターな開発標準ということを今作っております。ジェネクサスジャパンという会社、これウルグアイの会社なんですけれども、モンテビデオに会社がある高速開発ツールの会社なんですね。ソフトウェア開発をするときに高速でできるようなパッケージ、またテンプレートがあってですね、そういったものを使って我々自身もお客様のソフトウェア開発をするときにこういった高速開発を駆使して、早くお客様の開発を終わらせる、 まあ、当然早く終わらせば安くもできますし、お客様のためにはなりますよね。でもどちらかというと安く済ませるというよりもスピード重視ですね。スピードを重視してやっていくということで、ジェネクサス様とも我々協業して、力を入れているところでございます。
高速にするから時間を短くできるっていうことになるわけですね。
そうなんです、はい、はい、やっぱりもう時代はもう時間ですね。
なるほど。
とにかく必要なシステムしか作りたくない、時間を早く短縮したい、早く仕上げたい、もうそういったお客様も圧倒的にやっぱり今時流に乗ってますので、そこを掴んでいってるということでございます。はい。それから、2023年ビジョン掲げました。96億実績やって、今期は107億円を上げるっていう売上予定でした。来期は123123という数字をやりますということを発表しております。で、この107億円がどうなったか、どうなりそうかということなんですけれども、これは 2月の13日に公表いたしましたけれども、左側がですね、昨年度96億円の売り上げ、それに対して107億円発表しましたが、情報修正 114.5 億円をやります、できますということを発表させていただいています。これは当初の予定に比べて 7% 売り上げ伸ばしています。実績ベースで言いますとですね、昨年度96億ですから、これ約 20%、 120% 伸ばしことができそうだということで、今期発表させていただきました。で、利益もそれに追随してずっとこう情報修正させていただいています。利益に関しては営業利益、経常利益も昨年の実績よりも 127% 伸ばしています。予定よりも 16.8、 予定よりも 13.8% ですけども、まあいい形で、今年度終えられそうな感じで来てまして、2期連続過去最高の3拍子が揃えそうだということでございます。ということで、真ん中の棒グラフですけども、107から 114.5 億円にさせていただいたということでございます。それから還元のところです。はい、配当成功 40% をもう掲げてます。必ずそこは皆様に対してお約束した数値なので、きっちりやっていきたいというふうに思っております。やっぱり40という数字、純利益の40は常に意識していきたいというふうに思ってます。それから配当でございます。まあ、一応棒グラフに10年間してますけれども、着実に配当金を増やさせていただいてます。今期も3円増配させていただきました。トータル年度で31円、ということですけれども、まあ、しっかりこういった形で、より儲かる会社にしてですね、株主の皆様にやっぱり還元できる会社にしていきたいというふうに思ってます。それからもう一つ、まあこういったですね、ものも我々準備してます。優待クラブといってですね、特に2年目以上持っていていただけると10%プラスにポイントがなるということなんですけど、まあいろいろポイントを持っていると、食品とか電化製品、いろんなものが、買うことができますので、どうぞ、これも見ていただきたいなと思っています。まあこれ含めたところでの配当成功、もう 4% 超えてますので、これを維持、継続していきたいと少なくともですね、思っております。はい。まあ、サステナビリティ、当然ながら 17SDGs あって、こういったところも5つ掲げてですね、まあ、教育も含めて社員と一緒にやっております。まあ、私ども、まあ、IT 会社なんですけども、まあ、お客様の伴走者ですね。常々お客様はやっぱり効率を上げて利益を上げて社会に還元していく、そういったお手伝いを伴走者としてしっかりやっていきたいというふうに、思っております。すいません、駆け足になりました。以上でございます。
ここまではランドコンピューター IR セミナー、証券コード3924、東証プライム上場、株式会社ランドコンピューター代表取締役社長の福島義明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうも皆様
ありがとうございました。ちょっとご愛顧いただきますので、よろしくお願いいたします。
ランドコンピュータ IR セミナー。この番組は証券コード3924、東証プライム上場、ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りしました。